2. 特集、認知症を知り、見守る、支えられている人、支える人。住み慣れた地域で安心して暮らしたいという願いは、誰もが持っている気持ちです。それは、認知症になったとしても同じです。そのために必要な周囲の人の理解と支え。今月号では、認知症の人の家族の思いや地域で支えるための取り組みを紹介します。2-1、お守りの見守りシール、地域に支えられて。本年2月から交付を開始した見守りシール。衣類や持ち物に貼ることで、万一行方不明になった際、早期発見、保護につなげられます。実の母が認知症となり、見守りシールを活用しているという A さんに話を聞きました。本人も家族も葛藤している。しっかり者で物事をきちんとこなしていた我が家のおばあちゃんは今、見守りシールを貼ったものを身につけています。3年ほど前、保険の手続きをしていたとき、自分の名前が書けなかったことがきっかけで、医療機関を受診しました。医師から告げられた認知症という診断結果を、おばあちゃんと私たち家族は複雑な思いで聞いていました。認知症は診断を受けた日から病状が現れるものではありません。日を追うごとに今までできていたことができなくなってくる病気で、投薬や生活スタイルによっては進行を遅らせられるとも言います。しかし、認知症と診断された本人や家族には、何とも表現できない葛藤があります。家族は、今までのおばあちゃんの姿を知っているからこそ、できなくなっていくおばあちゃんの姿が辛く、日々折り合いをつけながら暮らしています。おばあちゃんも同じように、できなくなっていく自分を悲しんでいます。家族の一員だから。我が家では今でも料理と洗濯はおばあちゃんの役割としてやってもらっています。おばあちゃんは手の込んだ料理が得意で、昔はよく煮物などを作ってくれました。それが徐々に味のない煮物が出てきたり、具材を切った後の手順がわからなくなってしまったり、はじめのうちは、ばあちゃん味ないよ、おや、そうかい、などのやりとりができました。しかし、鍋を焦がしてしまうことや、袖が内側に入り込んだまま洗濯物が干されていることが徐々に増えていき、おばあちゃん自身も、私はどんどんいろんなことができなくなってしまう、と寂しそうにつぶやいています。それでもおばあちゃんに家事をしてもらっている理由は、家族の一員だからです。おばあちゃんの頭の体操だと思い、危なくない範囲で家族がおばあちゃんを支え、家族の一員として役割を持ってもらっています。地域に支えられている実感。おばあちゃんの日課は、朝と夕方の散歩です。自宅からそれほど遠くない畑へ様子を見に、毎日同じルートで、同じルーティン。しかしある日、おばあちゃんは迷子になってしまいました。たまたま近所のおじさんが、姉さんどうしたかいね、と声をかけてくれたおかげで、大事には至りませんでした。自宅から畑までに住む近所の人は、おばあちゃんが認知症だということを知っています。伝えたわけではありませんが、徐々に分かってくれていったという感覚です。いつも遠目におばあちゃんを見守ってくれて、それが本当にありがたく安心します。地域の皆さんに支えられているということを実感しています。見守りシールをもっと知ってほしい。見守りシールには、安曇野市という表記があります。それだけで、この人は安曇野市から来たことがわかります。認知症の人が行方不明になると、 思いもよらないところで発見されることがあります。そのような時、このシール一つで家族と死に連絡が入ります。家族はそれだけで安心感が増します。見守りシールは認知症の人にとってのお守りです。このシールの意味を多くの人に理解してもらい、認知症の人を支えてもらえたらありがたいです。そして、見守りシールを貼っている人を見かけたときは、まずはそっと様子を伺ってみてください。そして様子がおかしいと思ったときは、何か困ったことはありますか?と声をかけてもらえたらありがたいです。認知症の母の様子を語る A さんの写真があります。2-2 見守りシールで見守りの協力を。記載の二次元コードから手順をご確認ください。問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2474、二次元コードがあります。ご家族、シールを取得し、洋服や持ち物に貼り付けておく。必ず事前にご相談の上、申請書を高齢者介護課へ提出してください。市民の皆さん、シールをつけた人が困った様子のとき、声かけと二次元コードの読み取りを、事前登録した連絡先に発見メールが自動転送されます。二次元コードが読み込めなくても、シールに記載の番号、AA0000 を市や警察に教えてください。見守りシール、減衰団の見本があります。2-3、オレンジキャンペーン、9月の世界アルツハイマー月間に合わせ、認知症への理解を深める活動、オレンジキャンペーンを行います。問い合わせ、中央地域包括支援センター、電話 72-9986、認知症を題材にした映画、バーバは大丈夫、上映会。日時、9月16日、土曜日。会場、9時。上映、9時半から11時20分。場所、穂高交流学習センター未来、多目的交流ホール。定員100人、当日先着順、その他、上映会に合わせて認知症に関する展示も行います。図書館特設コーナー、市内5つの図書館に特設コーナーを設け、認知症に関する本を提示します。期間、9月16日土曜日から、29日金曜日。認知症に関する展示、オレンジキャンペーンの活動紹介や認知症に関する展示を行います。期間、9月21日木曜日から29日金曜日。場所、市役所1階西側。映画のポスターがあります。
2-4、オレンジカフェ、地域で支える。認知症の人やその家族などの拠り所となっているオレンジカフェ。スタッフの一人としてカフェの企画、運営に携わっている河野幸恵さんに取り組みと課題を聞きました。オレンジカフェが持つ機能。オレンジカフェ、これ以降カフェという。とは、認知症の人や家族、身近な人の息抜きの場所であるとともに、認知症のことをより多くの人に知ってもらう場所です。集まってお茶を飲むだけの場所ではなく、困ったな、話を聞いてもらいたい、などの悩みを抱えた人が集い、専門スタッフが相談を受けたり、専門機関へつないだりする機能を持っています。私たちが運営するオレンジカフェ山吹は、平成31年2月にスタートし、定期的に開催していました。 レクリエーションをしたり、市の出前講座を受講したりと、日々の生活に潤いを与えられるような取り組みをしていました。参加者の大半は、ロピテル人市場の入居者ですが、内容によっては市内各地から参加者が訪れてくれていました。気持ちを共有する場。しかし、間もなく新型コロナウイルス感染症が蔓延したため、カフェの開催を自粛し、毎月ニュースレターを発行したり、相談や問い合わせに広く対応していました。寄せられる相談の多くは、認知症の人との関わり方や、頭では理解しているけれど、介護の中でたまるイライラなど、やり場のないモヤモヤ感や葛藤を誰かと共有したい、悩みを共感できる人と話がしたいというものでした。カフェに来る目的は様々です。同じ悩みを持つ人同士が集まって話をすることだけで、来てよかった、気持ちが楽になったと思ってもらえるような手助けができたらと心がけています。オレンジカフェが少ない?もともと市内には各地域に2カ所ずつくらいカフェがありましたが、コロナ禍の3年間でその数は少なくなってしまいました。オレンジカフェ山吹もそうですが、カフェの利用者の多くが高齢者であるため、密を避けながらのカフェの開催は難しい状況でした。この状況が長く続いた結果、コロナ前までカフェを開催していた施設も運営体制が整わず、カフェの開催を望む声に応えられない現状が課題となっています。認知症サポーターの活躍の場に、これらの課題の解決の鍵を握るのは地域の皆さんです。認知症の人や家族が安心して暮らすためには、近所に住む皆さんや友人などの理解や支えが大切です。今の状況でできることを、いろんな立場の人が少しずつ協力していくことが、認知症を地域で支えるために大切な一歩です。認知症の人への対応や関わり方に迷ったときは、認知症サポーター養成講座が効果的です。カフェの運営においても、施設単位での開催が難しいのであれば、サポーターの皆さんにお手伝いしてもらうことで開催できるかもしれません。それに、サポーターの皆さん自身も、認知症とそれを取り巻く人々の状況を学ぶ機会にもなります。サポーターの皆さんの活動の間口を広げ、活躍の場を増やす取り組みができたらと思います。それぞれに合った支え方を考える。認知症になったとしても、自分らしく家族の一員として役割を持って過ごしていくために、どんなフォローが必要かということを、本人や家族と一緒に考えていけたらと思います。支え方は一つではありません。それぞれに合った支え方を一緒に考える人が増え、みんなが暮らしやすい地域になればと思います。オレンジカフェ山吹も、支えるための選択肢の一つとして、地域に根付いていけるように活動を続けていきたいと思います。紙面には、社会福祉法人7つの鐘、河野幸恵さんの写真が掲載されています。プロフィール、社会福祉士、介護福祉士、保育士、特養やデイサービスのスタッフを経て、2019年からロピテル人市場の中で開催しているオレンジカフェ山吹の企画運営に携わっている。紙面にはオレンジカフェの様子がわかる写真が5枚掲載されています。 2-5 認知症サポーター養成講座。認知症の症状や本人家族への対応について正しい知識を学びます。講座終了者には認知症サポーターカードとオレンジリングを交付します。日時、9月26日火曜日、1、10時から12時、2、14時から16時、3、19時から21時、場所、市役所4階、大会議室、対象、市内在住、在勤者、定員、各40人程度、先着順です。申し込み、8月30日水曜日から 9月19日火曜日に長野電子申請サービスまたは電話で、紙面には長野電子申請サービスの二次元コードが記載されています。問い合わせ高齢者介護課電話 71-2474。 認知症サポーターカードの写真が掲載されています。